FM Fuji Westside Tokyo Tenchi no Tsubo。
ボッキーが順がお送りしてます。 FM 富士の週末ウェッサイ東京、12月22日日曜日、天使の壺と。このコーナーはニフティ株式会社が運営するインターネットサービスプロバイダーであるアットニフティの超人気コンテンツ、デイリーポーター Z のウェブマスター林優さんと一緒に盛り上げていくというコーナー。デイリーのサイトと同様、とにかく身近なところでお金をかけないで面白いものを見つける、これをコンセプトにお送りしております。今朝も早速ね、業界のカリスマ林さんと回線つながってますんで登場していただきましょう。林さんです。おはようございます。
おはようございます。
いや、なんかシワスっていう感じしません？この最近
なんかものすごい追い詰められてる感じがしますね
そう、それで東京も初雪降ったしね。
そう
ねえ、やっぱ冬ですよ。
もうなんか今新しい仕事とか入ってくると、うん、もう全部年明けに全部年明けにしますね。
あ、それとね林さん、
はい、
今日は正確に言うと昨日か、昨日のね、はい、僕朝の番組の時にね、要はこの時期になると電話切る時とか別れる時に、じゃあ良いお年をって言うじゃない。最近あんまり聞かないなと思ってたんですけど、どう思います？それ
良いお年をって仕事納めの時に必ず言いますよね。
うん、でだけどほら、例えばいろんな仕事関係の人とお会いしてお別れするとき、いや、まあ今年最後ですよね、じゃあ皆さん良いお年をみたいな感じで言うじゃないですか。最近あんまりその挨拶しなかった。この間ね、たまたま、相手方から先に言われて恐縮してしまったっていうのを、昨日の番組、土曜の番組でね、ちょっと話をしたんですよ。うん、
いや僕ね結構言いますよ。
あ、林さんは言う？
言うんです。僕あれ苦手です、ごく。なんか照れくさいじゃないですか、良いお年をなんて。
そうだけどなんかね、僕なんかはほらよく言ってたつもりだったんだけど、この最近僕のあれ聞かないなと思ってて、突然振られて、あ、そうだ言わなきゃと思ってね、それを思い起こして昨日話してたんですが、
僕仕事納めの日に良いお年をって言って帰るのが苦手で、
うん、
一番最後に残ってますだから
いいなそれ、
人に言わなくていいように
みんなが声をかけてくれる。じゃあ良いお年をお先ですっていう感じ、
うん、あ、どうもどうもなんて言って、最後一人で帰っていく、
いかにも仕事してるふりしてんな。
そうい
や、なんか良さそうな林さんだと、なんか絵になりそうな感じがするそれ、
大したことしてないんですけどね。
なるほど。いやでもね、すごいなと、この間ほら連載の数の話をしてたけど、いや、すごい記事の数連載してますよね。
まあ、年間1000本、
うん、
本当にね、よくやりますよね。
いや、本当大変だと思いますが、その大変な中で今朝のツボに行きましょう。
今朝のツボはですね、ねるねるねるねっていうお菓子を、はいはい、メーカーの人にどういうものかっていうのを聞いてきたっていうインタビュー記事が載ったんですけど、
はい、
企業さんご存知ですか、ねるねるねるね。
知ってますよ。それに僕記事も拝見させていただきました。
ねえ、僕らが子供の頃はなんか割と怪しいイメージで、こうなんか魔法使いみたいなイメージの商品だったんですけど、
うんうんうんうん、
最近リニューアルをして、2011年にリニューアルして、
ええ、
なんかこう、もうどうやって膨らむかとか、
うん、
そういうのもパッケージに書いてあるんですね。
はいはいはいはい。
なんか重曹と酸を足すと泡になるとか、
うん、
あと色が変わるのは紫キャベツの色素とか、そういうなんか実験っぽく理科っぽくなってるんですね今ね、
うんうんうん
うん、とか全然知らなかったですね。
いや、だから昔は本当駄菓子のね、ありゆというか一部だったじゃないですか。
そうですね。
それが今はだからやっぱりこう、なんつうの、チーク菓子とかなんかそんなこともあるでしょ。あれ結構一般化してますもんね。ということはやっぱりそういうお菓子の存在自体、皆さん認知してるってことなんでしょうね、
うん、そうですね。でなんかね、メーカーの人が、
はい、
ねるねるねる年間150回ねるねる教室っていうのやってると。
それは知らなかったな俺。
それなんかそれ巡業してるらしいんですよ。
巡業？
巡業していろんなところで、
あ、はいはい、全国をツアーしてるわけね。
そうそう、で実験器具を使ってねるねるねるねのこう、なんていうの、原理を教えてるらしいんですよ。
へ
え。でそういうね、なんか大体20人に1人ぐらい容器まで舐める男の子がいるって話が面白かったんですけどそう、なんかまあ言ってみればアホな子がの割合が変わらないっていい話ですよね。
いや僕も容器まで舐める派かもしんない。
あ、20人に1人の方ですね。ああ
かもしんない。だって美味しいものってなんか最後までもったいない感じしません？
します。
ねえ、
だからでも、
うん、
大人になるとあれをどうね、こう ケーキのあの上のフィルムとかについた生クリームとかどうするかっていうね、問題ありますよね。
どうします、林さんは。
僕ね、あのフォークで上あのこそげ取りますね。
あの大体それが一般的じゃないですか、綺麗にね、あの美しい感じもするんで、取った後にあのクリームを口の中に入れて、そしてそのセロハンみたいなのをこう折りたたむんでしょ。
そうです、そうです。
それは一般的ですよね、割とオーソドックス派、僕もそうだと思うんですが、いや、でもあれちゃんと食べた方が全部食べられるよね、きっとね。
そうなんですよね、
でもさすが大人になるとそれやりづらいね。
一人でもやりづらいですね、
なかなかちょっとやれないですね。
あとね、そのねるねるねるな、まあ、いろいろインタビューしてる中で面白かったのが、
はい、
大人向けだと、あの商品名を英語にしたり、濃厚なんとかリッチとかそういう名前にこうできるんだけど、子供向けの商品なんで、あの読めないから、意味わかんねえって子供に言われちゃうと終わりだって、
いやいや、あれね、記事読んでて僕ね、そういう風に言われてみると確かにそうなんと、大人向けだったら英語とかそのなんかあの難しい言葉とかあればね、なんか高級な感じするんじゃない。
そうですよね。
そう、
むしろあの大人の方が子供騙し的なことができるっていうのがおかしいの、子供の方が子供騙しできないって、
じゃあ大人騙しだね。
大人騙し、ね、濃厚なんとか、まあ、まあそういうのありますよね。
ありますね、確かに。おっしゃる通り、あの記事読んでて思った、あ、確かにそう言われてみると、なんか優雅に濃厚なんとかかんとかってすごい濃い感じするもんね。
なんかよくわかんない英語書いてありますよね、あのパッケージに。それで
ありますね。
僕一時期あれが面白くて、全部日本語に訳してたんですよ。
アホなことしますね、さすがに。
そうするとすごい意味のないこと書いてあるんですよね。
例えば、
この商品はあなたのリラックスタイムを充実させることでしょうとか、
なんかでもなんとなくわかるような気がするじゃないですか、
あなたの生活をスパークリングさせるとか、なんかそんなお菓子にそこまで求めてないっていう
エキセントリックにビビッドな感覚とか、そんな感じでしょ。
そうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。
なるほどね。
あれね、いちいち日本語に訳すとおかしいですよね。
それは確かにそうだわ。
あとなんか、昆虫グミ図鑑っていうお
菓子、あれね、写真あのネットで拝見したんですが、あのデイリーの、
はい、
あれは僕出されるとちょっと食べづらいかも。
すごいですよね。あのカブトムシの形のグミなんですけど、カブトムシだから黒なんですよね。
でも色もそうだし形もそうだし、味どうなのなんて考えちゃったもんね、あれ。
まあ日本のお菓子だから味はそこそこいけると思うんですけどね。
いや、あれ見ちゃうと行きづらくない。でも
あの売れるのが夏だけってのおかしいですね、昆虫だから。
なるほどね。
なんか昆虫博とか、まあ、夏にやって、その帰りに買うのかもしれないですけど、なんか昆虫、リアルの昆虫と同じなんですよね、こうあの冬、夏が出てこないのが。
なるほどね。
そういうテンションおかしいですよね。
なるほどね。まあ、あの記事はどうなんですか、やっぱり人気の記事だったわけですか。
あれはね、そんな人気じゃないですね。いや、あの、なんていうんだろう、まあまあ人気の記事です。いや、かなり人、まあまあ人気なんですけど、やっぱりまあ、ネットで人気が出るのって写真でドカーンって分かりやすいアホな記事とかが受けるんですけど、ああいうねしっかりした読み物は、あの固い人気ですね。
でもね、今しっかりした読み物っていう話がありましたが、まさにしっかりした読み物っていう感じでしたね、あの記事は、ね、確かに。
デイリーポータルね、字が多くてしっかりした読み物が多いんで、あのこうだいぶなんかね、分かりやすく変な写真でネットであのすごく流行ったり大流行みたいな、そういうのではないですね。
いやでもいいじゃないですか、
そうそう、
生活の中の楽しみがあって、ちょっとしたエスプリですよね。
エスプリですよね。エスプリって日本語にするとトンチですかね。
トンチっていうか、あの気持ちのいいジョーク。
あ、そうか、あ、ウィットか、トンチは。
だからあの気の利いたあのまあ、ジョークっていうのもちょっと角が立つんだろうけど、エスプリって本当はもともとフランス語じゃないですか。英語で書くとエスプリットって書くやつね。
そうですよね、あのフランス語って発音違い文字多いですよね。
そうなんですよ、フランス語、僕大学時代ね、第二外国を取って痛い思いしたんですよ。あの辞書を持ち込みでね、今だから言うんですが、もちろん OK なんですよ、先生が OK、辞書持ち込み、自作問題っていうのを書きましたもんね。
何問題？
自作問題っていうのを作って、自分で辞書に書き込んで持って行って、それをしっかりと答案に書いたら、あのちゃんと点数くれました。そういう時代でした。
エスプリですね。
エスプリ、あ、そうだよね、それだよね。
あれもうちょっと話しとれていいですか。
あどうぞ。
取れますけど、
はい、
パフェってパーフェクトって意味なんですよね。
え
パフェ、
パフェ
ってパーフェクトって意味だって。
あそうなの。
あれフランス語じゃないですか確か。
あパフェットって書くからフランス語っぽいよね。
うん、
いやそれ知らなかったんですけど。あそう、
今ね取材中なんですよ僕。
えパフェの、
パフェの、
あ
次の記事にしようと思って、
ええ、
フルーツパーラーのパフェを食べ歩いてるんですけど。
太るぞ。
そうすごい太ってたんですよ
今一瞬黙りましたね。
うん、あの体重計買って、
うん、
なんか1日1キロぐらい増えてるんですよね。
まずいぞ
おかしいんじゃないかなと思って体重計が、
だってそれパフェだからおかしい。
おうまく締まりましたね。
はい、はい、よろしくお願いします。
最初の説明をさせていただきます。
はい、
はい、こういったですね身近なところの興味のあるものを調べたりしているサイトです。検索するときはデイリーポータルで検索すると必ず一番上に出てきますので見てみてください、
はい、
無料で見られて1日3本載せておりましてパソコンとスマートフォンで読むことができます、
はい、
ぜひ見てみてください、
はい、ということで、はい、エスプリとウィットに富んだ内容になってるんですね。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
デイリーポータル Z 林裕二さんでした。